ふらふらと、ああ、ふらふらと。そんな風にデパートを逃れると、傾いた西日が活力をなくし始めているのだった。今の二人とよく似ている。どこかで休息をしなければ、とても家までたどり着けそうにない。疲労がパンパンに膨れている。そんな気配。まるで入り日にせかされるみたいに、おもおもした紙袋に引っ張られるみたいに、二人はいつものファーストフード店へと逃れ込む。体力回復のちょっと一休み。それにしてもお腹が空いたな。今はヘトヘトの二乗だから、カナエが関取に荷物を持ち去って、私が二人分を注文する作戦に打って出た。店員さんを見ると、私と同じくらいな年頃、机を並べて隣に座っていそうな女の子。でも、動作がぎこちなくって、おどおどしているのが、すぐにわかってしまう。自信なさそうなその瞳。ああ、その柔らかな胸を、ぎゅっと抱きしめてあげたい。あれ？全然違った。今のは間違い。冗談冗談。そうじゃなくって、これは新米さんに違いないのだ。昨日おとといの入りたて。そうでなかったら、お客様の目の前で、瞳があちこち泳ぎ回ったりするわけがない。のぼせてうつろなお魚状態。指でも差し出したら、パクッと食いつくかもしれない。これは大変。間違いでも起こされてはことだから、いつもより丁寧にオーダーをあげることにした。用心することに越したことはないんだ。チキンレタスバーガーのセットが2つ。なんて、わざと指を2本突き立ててみせる。カナエとのお気に入りが一緒で、まだしも救われた。違うセットが2つだったら、大混乱をきたすに違いない。ようやく切り抜けて、ドリンクを。アイスレモンティーとホットコーヒーで、と締めくくると。お客様、コーヒーにはホットとアイスがございますが。なんて、ホットコーヒーを注文したのに、聞き返してくる不始末だった。相当危うい。静かなるデインジャーゾーン。日常に潜む地雷原。きっと、タッチパネルをいじくっているうちに、耳がお留守になってしまったのだ。せわしいせいか、監督役が後ろについていないけれど、こんなんで大丈夫なのだろうか。私は、ホットで、と答えながらも、間違って、十五夜バーガーでも出てきたらどうしようかと心配した。何しろおすすめの一品だから、一番打ちやすいところに控えているような気がしてならない。壮大なるクライシスを乗り切って、ようやく席までたどり着く。カナエには知りよしもない、私一人のクライシス。もちろん、黙ってなんかおれないものだから、早速説明を始めるのだった。私たちバカだから、くだらないことで大いに盛り上がってばっかりだ。チキンレタスバーガーを平らげてからは、今度は服装談義に移行して、取り留めもなく話してしまうのだった。ほら、大和の伝統に、重ねの色目ってのがあるでしょう。何それ？ほら、着物の表と裏の色合いがペアの配色のことよ。おしゃれが高じて、カナエは近頃 大和の伝統にまで踏み込んだ様子である。それで、例えばブラウスとの色合いなんか決めるのに役立つかもしれないじゃない。なんて言っていたかと思ったら、さっきの私のおしゃれ着の洗濯方法をその重ねの色目で説明し始めた。私はふむふむと聞き耳モード。それからようやく一段落してポテトを放り込んだ時に、私は、
ねえ、かなってば、ところで、あいつとはどうなの？
なんて、ようやく気がかりなことを正してみるのだった。二つずつ、同じバーガー並べてる。似た者同士のテーブル一つ。華やぐ会話は屈託もなくて、のどかの秋を過ごしゆく。こんないたずらが楽しくて、遊び子猫のほがらかで笑っても、満たされないようなものは何だろう。
まだどっちつかず。
カナエは多感主義だから、中学の頃から彼氏と出会ったり別れたりを繰り返している。私はそれを聞いて、羨ましがったり、呆れたり、ふむふむ主義を貫いている。だからって、彼女を追いかけたりはしないんだ。私は私、あなたはあなた。人にはそれぞれテンポがあるもの。アレグロばかりが青春じゃない。私は至ってモデラートの女。前に一度そんなモデラート論を提唱したら、カナから、
あんたせめてアンダンテくらいにしときなさい
と注意されてしまった。それを言ったら、私たちの担任はもうすっかりアダージョの女。はしゃぎ心をなくしてしまったみたいだけれど、時々微笑む表情が優しいものだから、クラスでは信任されている。夏子先生というのだけれど、もう夏はとうに過ぎ去って秋めくくらいのお年頃、昔旦那との結ばれ遊園を訪ねたら、お見合いなんて驚くべき答えが返ってきた。すべからく時代錯誤法。ああ、年を取ったらあんな風になりたいな。いけない、いけない。話が脱線しまくりです。私の心には取り留めもなく、つまみ食いの欲望が潜んでいるのだろうか。仕事も定時に終わりの時刻だから、勤め帰りやら学校帰りのおしゃべりで、ファーストフード店は暮れの人盛り。隣の席にはスーツ姿のサラリーマンがモバイル端末なんかをもてあそぶ。あっちの方では盛り上がりましょう中年談義、あるいは親子連れの子供が一人ゲーム機の中に埋没中。そうかと思うと、アコースティックな文庫本なんか読んでいる、まだ新入社員くらいの OL の姿もあるのだった。誰もがざっくばらんな烏合の衆。それでいて、無頓着に寄り添っている。そんなファーストフード店。十五夜バーガーの看板がちょっと偉そう。むやみにガヤガヤとしていて、それでいて、のどかな雰囲気なのだった。
私がカナエに新しい出会いのことなんか尋ねまくっていると、不意に後ろから男の声がした。カナの名前を呼んでいる。つい何気なく振り向くと、なんとその新しい彼氏が友達と一緒に後ろに立っているのだった。二人ともカジュアルに身を委ねている。そうしてちょっとした買い物袋なんか持っているのだった。よう、なんて偶然を装っている。二人ともたまたまお買い物？お腹を空かせてファーストフード？ちょっと騙されそうになったけど、そんなの確率論から言ったってへんてこだ。実はカナエが冗談に私に彼氏の友人を紹介させようとして、彼氏と策略を組んだということが後になって発覚した。だけどその時は何も考えていないから、私はただカナエのメールによって居場所を突き止めた彼氏が遊びがてらに訪れたくらいに考えた。それでこちら側に私とカナエ、あちら側にはカナエの彼氏ともう一人、そんな四人掛けで話を始めたのだけれど、それにしたって二人とも同じ学校の学生、学生どころか同じ学年、学年どころか同じ教室、当たり気のクラスメートなのだった。だからこそ早川かなえと佐々木まさじは付き合っているわけだ。だから私も佐々木まさじ、それから隣にいる矢口こんぺきも顔だけはよく知っているのだった。それにしたってこんぺきなんてちょっと風雅な名称だ。黒みがかった青を表す言葉だそうだが、赤みの取れた後の宵の空をでも指す言葉だろうか。けれどもコントみたいな名前だから当人は気に入っていない。それでみんなにはただコントを呼ばせているのだった。せっかくなので訪ねてみようか。ねえ、コンペキなんて名前なんか由来でもあるの？するとちょっと面長の顔を鼻の高さに考えてから、
あるにはあるけど悲惨な由来なら、
なんて悲壮な表情をするので、話してみなさいと命じたら、袋のままのバーガーを置き去りに話を始めた。なんでも田舎のおじいさんが顔面な人だから、完璧な人間を目指して完璧と名付けるべきと言い出したのだそう。おじいさんの意見が採用されかかるなんて、今風ではありえないような話だ。コンペキは、
それが生涯初めてのクライシスだった。
なんて、危機感じみた口調を演じてみせるのだった。
でも、あんまり露骨な名称だから、さすがに、それはかわいそうだって話になってさ。
それで心が似ているから、紺碧でいいだろうという結末を迎えたそうである。そんなたわいもない話を、さも悲劇調で語るものだから、かえっておかしくなって、みんな大笑い。語り口調が、妙にゆかゆかいしているのだった。
お前、アホな話を。深刻ぶって語るなよな。
とマサジに突っ込まれて、彼は屈託もなく微笑んだ。
コンペキ、変なやつ。
そう思っていたら、今度はあっちから。
そういう葉月の名前だって、相当変わってると思うけど。
なんて、球団が帰ってきた。
そんなことないじゃない。ただ、桃を
もっと読ませるところが変わっているだけ。初めて見たとき、桃富かと思った。
俺も俺も。
やだ、そんな豊臣みたいな名称と一緒にしないでよ。そういえば、ちょっと大名みたい。
なんて、かなえまで言い出す始末。
元見です。元見。
なんて向きになったら、みんなに笑われてしまうのだった。
ちゃんちゃん。
また心の中でささやいてしまう。古典的なオチのフレーズ。さすがに口に出すのは恥ずかしい。冷めかけのホットコーヒーに逃れるのだった。ようやくちょっと打ち解けて、学校の話が始まったのだけれど、目の前の紺碧は、細身だけれど背高の部類。部活はテニスをしているけれど、特に優秀というわけでもないらしい。成績も中の上。特にクラスで目立つというところもなく、阻害されるでもなく、ありきたりの男子。に思えるのは、私の分類が大雑把すぎるせいだろうか。マサジの方は、快活タイプの典型で、その代わり、成績は赤点ギリギリ。
勉強なんて、何のためにするんだ。
など言って、宿題を無視して居残り坊主。あるいは、英語では再生をさせられたり、どうにかこうにか学業を切り抜けて、もっぱら、バスケと遊びに情熱を燃やしているのだった。その代わり、バスケットボール部ではキャプテンをやっていて、県大会で優勝へと導くくらいのスポーツマン。ただし、全国大会では2回戦敗退。悔し泣きをしちゃうくらいの熱血タイプでもあるのだった。
ねえ、二人はタイプが違う感じなのに、よく一緒にいるよね。と質問したら、マサジの方から、
お前らだってタイプが違うのに一緒にいるじゃん。
と切り返されてしまった。
私らは中学以来だから、こなれてるの。
こなれてる？妙な表現で答えたら、紺碧がすっとんきょうな調子でツッコミを入れるので、またおかしくなってみんなで笑い出す。
かなえが、
こなれてる、こなれてる、
なんて相槌を打つものだから、あちら側も、
俺たちもこなれてるの。
そうそう、こなれてる、こなれてる、
なんて無意味なリフレインが返ってきて、学生にありがちなファーストフード店を笑いで震撼させる不始末と相なった。周りの皆様、ちょっとごめんなさい。って、これはちょっと嘘。そんなこと思っても見ない私。突き詰めましょう、自分主義。青春の視野は狭いのだった。